こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。時短料理研究家ロコさんの詰めて冷凍してチンするだけ3ステップ冷凍コンテナご飯おかわりは、時短料理研究家ロコによる1食分ずつの冷凍ストックを電子レンジで仕上げる実用レシピ集である。基本手順は、耐熱冷凍対応の保存容器に生の食材と調味料を詰め冷凍し、食べるときに電子レンジ加熱するという3段階に整理されている。前作の方法を広げつつ、定番の肉料理、パスタ、ご飯ものに加え、一人鍋、魚のおかず、ラーメン、パンやスイーツまで扱う点が本書の特徴である。火を使う調理を食事直前から切り離し、時間のある日に下準備を集約することで、平日の献立決め、買い物後の食材消費、帰宅後の調理負担を軽くすることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、詰める、冷凍する、チンするに工程を分け、調理の負担を前倒しする。本書の中心は、料理を食べる直前に最初から作るものとせず、下準備と加熱を別の日に分ける設計にある。食材を切り、調味料とともに1食分ずつ容器を収める作業は、複数食をまとめて行える。平日には、冷凍庫から取り出して電子レンジで加熱するだけでよく、疲れている時に包丁、コンロ、複数の鍋を扱う必要がない。これは単に加熱時間を短縮する方法ではなく、何を食べるか考える、余った材料を使い切る、調理後に洗うという日々の小さな判断を減らす仕組みでもうある。冷凍中に調味料が食材に馴染みやすいことを活用し、比較的少ない味付けでも仕上げる発想が示される。もっとも、レンジ加熱は機種や食材の切り方で差が出るため、初回は指定の分量、加熱条件を基準にし、中心部まで十分に火が通っているか確認する実践が重要になる。次に、容器の容量を料理の種類に対応させ、電子レンジ加熱を安定させる冷凍コンテナご飯では、容器は単なる保存道具ではなく、加熱結果を左右する調理器具でもある。本書の方法では、朝型の約480ml容器を野菜おかずに、中型の約700ml容器を肉おかず、ワンプレートご飯、中華麺やご飯物などに、深型の約 1100ml 容器をパスタや汁気の多い料理に使い分ける。量と深さを料理に合わせることで、具材の重なり、水分量、吹きこぼれの余地を管理しやすくなるためである。特に麺類やスープ類は、加熱中に水分が動き、傘も増すため、深さの不足が仕上がりの不均一さにつながりやすい。一方、浅い容器は野菜を広げて配置しやすく、熱を通しやすい。このように本書は、レシピだけを提示するのでなく、再現に必要な容器規格まで具体化している。読者は手持ち容器を使う場合でも、容量、耐熱性、蓋の扱いを確認し、同等の条件に近づける必要がある。さらに、肉、魚、主食、汁物までを1食用ストックにし、献立の選択肢を広げる。本書は、副菜だけの冷凍作り置きではなく、食事として完結しうるメニューを容器単位で備えることを目指す。肉のおかず、魚のおかず、ワンプレートご飯、パスタ、中華麺、うどん、ご飯ものスープに加え、一人鍋やパン、スイーツも収め、食べたい場面に応じた選択肢を増やしている。例えば、帰宅後に主菜だけを補う日、主食と具材を一体で済ませたい昼食、汁物が欲しい日では、必要な容器の形と内容が異なる。この幅があることで、冷凍ストックが同じ味の反復になりにくい。食材面では、鶏肉や豚肉、キノコ、葉物野菜など、比較的火が通りやすい素材を選ぶことが基本になる。冷凍とレンジ加熱だけで万能に調理できると捉えるのではなく、短時間加熱に適した食材、切り方、料理を選択することが、この方式の再現性を支える。家庭では、肉、魚、麺、米を偏らせずに仕込むことで、栄養面と秋の両方に配慮しやすい。そして、食材を1食分へ振り分けることで、余り物と外食、惣菜への依存を抑える。本書の実用的な価値は、時短だけでなく、購入した食材を計画的に配分できる点にある。ネギ、キノコ、葉物野菜、肉などは、献立をひぴなずつ作る発想では余りやすい。しかし、複数の容器レシピを同時に選び、材料を1食分ずつ振り分ければ、同じ食材を別の味付けや主食と組み合わせて使い切りやすい。冷凍しておくため、冷蔵庫内で傷ませるリスクも下げられる。さらに、食事の準備が面倒な日に、惣菜や弁当を買う代わりにストックを使う選択肢が生まれるため、家計管理にも結びつきうる。ただし、節約効果は自動的ではない。容器を多数揃える費用、冷凍庫の空き、仕込み用の食材を過剰に買わない計画性が必要である。まずは、数食分から始め、よく使う食材と家族が食べやすいメニューを把握してから増やす方が、冷凍在庫の放置を防げる。最後に、電子レンジ調理の質感と加熱ムラを理解し、自分の台所向けに調整する。レビューでは、手軽さ、洗い物の少なさ、忙しい日の安心感が高く評価される一方、全てのレシピが同じ満足度になるわけではないことも示されている。特に、パスタ、煮込み感を求める料理、 根菜や大きめの肉を使う料理では電子レンジだけでは好みの柔らかさ、焼き目、均一な火通りを得にくい場合がある。野菜の食感も茹でる炒める調理と異なるため、レンジ加熱特有の仕上がりが好みに合うかは確認したい。対策としては火の通りにくい食材を薄く小さく切る、容器内に隙間を作りすぎない、加熱後に混ぜて必要なら追加加熱するといった基本が有効である。味付けについても冷凍加熱後の水分の出方や個人の嗜好によって濃淡が変わる。最初は少量を試作し、家庭の電子レンジの出力、容器、好みに合わせて加熱時間と調味料を記録しながら調整する本として読むのが現実的である。結論として、本書は平日に料理をする時間や気力を確保しにくい一人暮らしの人、共働き世帯、帰宅時間が異なる家族がいる家庭、子供でも比較的簡単に食事を用意できる状態を整えたい人に向く、料理経験が多くなくても容器分量、食材の組み合わせという具体的な枠組みがあるため、冷凍作り置きを始める入り口として使いやすい。また献立を決める負担や食材廃棄を減らしたい読者にも実践的だと点がある。類似の作り置き本と比べた際の差別化は、完成料理を温め直すのではなく、生の食材を一食用コンテナに仕込み、冷凍後のレンジ加熱で仕上げる方式に一貫している点である。さらに主菜だけでなく、麺、ご飯、スープ、一人鍋、パン、スイーツまで対象を広げ、冷凍ストックを食事全体の選択肢として扱っている。ただし冷凍庫の容量は事前に確認したい。味や食感、加熱の均一さには家庭の危機や好みの差も出るため、レシピを絶対的な正解ではなく、少量から検証して自宅仕様へ整えるための基盤として活用するのが適切である。ご支援いただける場合は、どこ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。